新政会の諸橋太一郎です。3月11日まもなく迎えますが、震災から10年経ちました。被害に遭われた方、お亡くなりになられた方に対しまして、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げて、通告に従いまして一般質問に入らせていただきます。子ども、高齢者、障害者ら地域のすべての人々が福祉などの公的サービスを利用しながら助け合って暮らす地域共生社会の実現へ向けて、社会福祉法等が改正され、昨年6月に成立をいたしました。少子高齢社会の進行や生活困窮世帯の増加などにより、対象者ごとに整備されてきた現行の制度では、対応が困難なケースが増えています。福祉改革が本格的に動き始めた地方自治体においては、住民に対する包括的、総合的な相談支援体制の構築等が求められます。縦割りから丸ごとへの転換であり、我がこと、丸ごとの地域づくりを育む仕組みへの転換です。国は断らない相談を目指す自治体へ向け交付金を創設し、初年度となる21年度は全国40カ所程度に交付金を支給し、すでに同様の取り組みを行っている自治体が新たな体制に移行する場合も別途財政支援する見通しとなっております。そこで相談体制に対する本市の現状のお伺いをいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、現在さまざまな課題を抱える方に対する相談体制は、子ども、生活困窮者、障害者、高齢者等の各担当課が相談を受け付けております。相談内容は年々複雑化、複合化している傾向があるため、相談内容が各課複数にまたがるケースの場合は、各担当課が連携して対応し、必要に応じて相談日を設定するなど、相談者のたらい回しをしない取り組みに努めております。また支援期間が長期に及び、町内だけでは対応が困難な場合が増加しており、警察や消防等の関係機関や地域住民と連携した支援を行っている現状となっております。以上です。
諸橋太一郎議員。
先ほど述べた交付金は、8050問題のような複合的な相談に一体的に対応する窓口を整備する自治体に加え、高齢者や子育て中の保護者、障害者の方など多世代が交流できる場の運営に乗り出す自治体に対しても費用の一部が助成されます。さらに引きこもりなど既存の行政支援では対応できない世帯向けに、社会とのつながりを回復する場合も支給対象となります。そこで牛久市における多世代交流の場についての方針を伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、社会福祉法の改正により、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が新たに創設されました。この事業を実施していく上では、高齢者や子ども、障害者といった属性や世代を問わない包括的な相談支援体制の構築が必要となります。現状の相談体制においては、相談に対応できる人材の育成と専門職の確保のほか、病気や障害のこと、困窮、虐待の疑いなどの他人に知られたくない逼迫した深刻な相談が多いことから、プライバシーに配慮した相談室の確保等、執務環境も含めた改善が重要な課題となっています。また多世代の交流においては、地域における人材や交流の場として 小学校区ごとの地区社会福祉協議会を立ち上げておりますが、設備や場所の確保など大きな課題として挙げられます。さらに既存の取り組みでは対応できない狭間のニーズへの対応や地域の交流の拠点として福祉事業者をはじめとする民間事業者の協力も不可欠であると考えております。以上です。
諸橋太一郎議員。答弁にもありましたように、複雑化し複合化している相談に対応している職員の方々のご苦労負担増というのは大変であろうかと思います。断らない相談を目指し、我がこと丸ごとの地域づくりを進めていくためにはマンパワーが必要となってきます。そこで職員の方々の負担軽減のためにもこういった福祉サービスを外部委託は必要でないかと考えますが、牛久市の方針をお伺いをいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。重層的支援体制整備事業の実施のためにはさまざまな課題があり、課題解決と実施に向けて関連団体等に委託することも一つの選択肢として考えております。人材の確保や既存制度の取り組みでは対応できない狭間のニーズに対応する新たなサービスの創設など、社会福祉法人や NPO 法人、ボランティア団体等の多機関協働による支援が必要であると考えております。以上です。
諸橋太一郎議員。
それでは最後に、さらなる福祉サービスの向上を目指して子育て困窮介護相談一本化についての本市の方向性を伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。牛久市においては山積するさまざまな課題を一つ一つ解決しながら、現状では令和5年度以降の実施を目標にしております。また相談体制においても相談者のさまざまな生活課題の解決に向けて、町内関係各課、関係機関や団体で連携し、相談者に寄り添った支援を継続してまいります。以上です。
諸橋太一郎議員。
取り残さない福祉、寄り添う行政の牛久、このキーワードが厳しい自治体間競争に勝ち抜くためには必要であると考えます。職員の方々のご苦労も大変だとは思いますが、一日も早い真の共生社会の実現に向けて福祉施策の充実を求め、次の質問に移らさせていただきます。2番目の質問として、交通安全対策について伺います。1点目、交差点に横断歩道について質問をいたします。近年車の衝突事故などにより交差点で歩行者が巻き込まれる痛ましい事故が増加をしております。本市においても歩行者の安全確保のためガードパイプを交差点に設置していますが、これまでの設置状況と今後の設置予定をお伺いをいたします。
根本洋治市長。
令和元年、5月8日に滋賀県の大津市の県道交差点での園児らの巻き込みされた事故が発生したのを受け、そして早急な対策が必要だと判断し、令和元年度から市内の通学になっている主な交差点、特に牛久市で11カ所に車止めやガードパイプを設置いたしました。また茨城県にも対策の要望をしていた結果、今年度において県道3カ所に車止めを設置していただきました。今後の設置予定につきましては、各学校関係者、道路管理者、警察機関等での実施している通学路、交通安全プログラムの、合同点検での設置要望や他に危険な交通箇所の危険な交差点が確認された場合には関係機関との協議し、早急な対応を検討していきたいと思います。その設置した時に私の方の手紙に聞きました。 非常に色が悪いとか何が悪いとかいうなそういう、まあ、お話もございました。またあるメールでは、防災に関して10年間牛食いに起こってないのになんでこのような防災に関しての施策をするんだというのはちょっとわけのわからないそういうあのメールの来るのもとあのあります。しかし防災というのは何もなければそれでいいわけです。ですね。いやそういう時の備えというのはますます我々は大切な大きな施策と私はこれを含めて感じているところでございます。以上です。
諸橋太一郎議員、安全の充実のためにも設置をどんどん進めていっていただければと思います。次に横断歩道の新設についてお伺いをいたします。市民の方より横断歩道はないが歩行者が多く危険な箇所がある要望をしてもなかなか横断歩道が設置がされず、市民の声が行政には届いていないんじゃないかという声が寄せられています。昨年度、牛久市において横断歩道の要望件数と設置実績をお尋ねをいたします。
小川茂雄市民部次長。
はい、お答えいたします。市で把握している市民からの横断歩道設置要望件数は令和2年中は5件で新設箇所はございません。横断歩道の新設につきましては牛久警察署が茨城県公安委員会へ新設要望を上申し県警本部の調査を経た後茨城県公安委員会の意思決定を受けて初めて設置が実現されます。その際歩行者だまりの有無や道路幅員隣接横断歩道との距離などの物理的条件や交通量横断者数など横断者数などの諸条件を満たす必要がございます。そのため牛久市といたしましても可能な限り条件を整え牛久警察署と連携を図りつつ公安委員会の意思決定を受けられるよう今後も努めてまいります。
諸橋太一郎議員、要望件数5件に対して設置ゼロということでやはり安全を命に変えられませんので事故が起きてからで遅いので、設置の方にもご尽力をいただければと思います。次に横断歩道の照明についてお伺いをいたします。コロナ禍でウォーキング人口が大変増加しております。早朝夜間を問わずウォーキング愛好者が大変増えております。市内には薄暗く暗い横断歩道があり危ないのではないか、特に花水木通りのカレー店D の前の横断歩道は店が開店しているときは明るいが閉店をし夜夜間早朝に対しては大変暗く見えにくく危ないのではないかという声が寄せられております。交通量の多い横断歩道は大変危険であり横断歩道の照明についての牛久市の考え方をお伺いをいたします。
野島正弘建設部次長。
はい、道路照明等は国土交通省で定められております道路照明施設設置基準により道路交通の安全を確保するために設置されるもので主な設置場所としては信号機の設置された交差点をはじめとする重要交差点及び交通量が多い横断歩道や見通しの悪い屈曲部また道路幅や線形が急激に変化するなど道路の構造上必要とする箇所となっております。現在市内には468基が設置されている状況でございます。花水木通りにつきましては現在交差点や横断歩道に適宜設置されておりますがご質問にありましたカレー店 D 前の横断歩道につきましては未設置であり交通量と利用状況を考慮しますと照明灯の必要性が高い状況でございます。設置にあたっては周辺住環境への影響も懸念されることから設置位置や照らす範囲などのほか国の交付金の活用を含め検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
諸橋太一郎議員。
次に歩行者の安全対策についてお伺いをいたします。先ほど申し上げましたようにウォーキング人口が大変増加をしております。特に冬の期間は日没時間が早く服装も黒系の服が多く見えづらく危険が高まります。安全意識の高い人は反射材のついたタスキやベスト等目立つようにしてウォーキングを楽しまれておりますが多くの方は反射材を身につけておりません。また数人でウォーキングをしている方の中には横一列で歩いたり信号無視をするなど交通ルール交通マナーを守られない方もいらっしゃいます。そこで牛久市として歩行者のマナー啓発についてどのような方向性があるのかをお伺いをいたします。
小川茂雄市民部次長。
市では内閣府が主張する全国交通安全運動推進要項や茨城県が主張する交通安全県民運動推進要項に基づいて交通安全運動を実施しており、例年であれば年4回季節ごとに交通安全街頭キャンペーンを開催して通行する方々に反射材などの啓発品を配布しつつ交通ルールの遵守正しい交通マナーの実践を呼びかけるなどの、街頭活動を展開しておりました。しかし今年度につきましては新型コロナウイルス感染拡大の影響で街頭キャンペーンが実施できなかったため新たに交通安全協会員らによる交通安全指導の動画を作成して市のホームページや YouTube に掲載するなど対面によらない交通安全教育など時代に即した効果的な手法を積極的に取り入れた啓発活動を強化しているところでございますのでご理解をお願いいたします。以上です。
諸橋太一郎議員。
次に U 字工の蓋の整備についてお伺いをいたします。 U 字工の整備につきましては同僚議員が何回も市の見解方針を確認をしてまいりました。安全を考え早期に通学路や住宅街の整備を進めるべきであります。そこで、牛久市の現在の U 字工の蓋の整備状況要望に対する進捗状況と、来年度の実施計画をお伺いをいたします。
野島雅宏建設部次長。
はい、U 字工の蓋の整備につきましては平成27年度まで旧まちづくり交付金を活用し蓋付き U 字工への改修などを行っておりましたが要件が変更されたことにより交付金が受けられなくなったためほとんど整備を進めることができませんでした。しかしながら平成30年度に新設された国の交付金制度を活用し昨年度から再び整備を行ってございます。蓋付き U 字工への改修は毎年行っているタウンミーティングでも多数の要望をいただいておりますが U 字工の大きさを変えたり道路自体も改修する必要がある箇所も多く一度に対応することは難しいと考えております。そこでまずは各行政区のメイン道路や通学児童の多い路線を優先的に順次整備を進めてまいりたいと考えております。令和3年度につきましてはつつじが丘、下根が丘および東女将3つの団地の合計約500メートルの工事、それと松が丘団地内の約170メートルの設計こちらを予定をしております。以上でございます。
諸橋太一郎議員。
次に交差点の防犯カメラの設置についてお伺いをいたします。市内の主要な交差点のカメラ設置が進められておりますがこれまでの実績と今後の設置計画をお伺いをいたします。
小川茂雄市民部次長。
はい、市が設置した防犯カメラにつきましては駅周辺、駐輪場、駐車場、公園などに計287台設置しており令和元年度茨城県市町村安全なまちづくり対策現況調べによりますと県内1位の設置数となっております。 また平成28年度からは牛久警察署と協定を結び、市内の主要交差点にも街頭防犯カメラの設置を進めており、本年度設置予定の蛇場見交差点を含め今年度までに13箇所20機のカメラを整備しております。令和3年度は栄町5丁目、レストランステーキ宮交差点への、設置を予定し、予算を計上しております。今後も主要な交差点8箇所について設置を計画しておりますので、牛久警察署等と調整の上進めてまいりたいと思います。
諸橋太一郎議員、次に自転車の安全対策についてお伺いをいたします。自転車の右側通行やながら運転など危ない運転がよく見受けられます。特に高校生のマナーが悪いという声も多数寄せられております。学校、警察などと協力連携をし指導強化を図るべきと考えますが、牛久市の方針をお伺いをいたします。
小川茂雄市民部次長。
はい、一部の高校生による自転車の乗り方についてのご意見は市へもたびたび寄せられており、その都度各学校と連携を図り個別に対応しているところでありますが、問題の解決には至っておりません。対策といたしまして、春秋の全国交通安全運動の際に生徒の方々に街頭キャンペーンに参加していただいて、共に交通安全を呼びかけることにより高校生自身の交通安全意識の向上を図っております。また東洋大学附属牛久中学校高等学校では部活動者に限り駅からの自転車通学を認めるなどの自転車走量対策も講じていただいているところでございますので、今後もさらに関係機関との連携を強化して高校生の交通安全意識の向上を図ってまいりたいと思います。以上です。
諸橋太一郎議員。次にカラー舗装についてお尋ねをいたします。下根中、牛久一中の通学路では路面のカラー舗装を実施されております。今後の実施計画等ありましたら市の方向性をお伺いをいたします。
吉田茂雄教育委員会次長。
通学路の危険箇所につきましては学校や地域などから寄せられた要望を取りまとめ、毎年学校教育課、学校、警察、道路管理者と一緒に通学路危険箇所調査として現地調査を行い、可能なものから対応してございます。路側帯のカラー塗装につきましては下根中や一中の通学路のほかにも過去に中根小学校での対応事例があり、通学路危険箇所としてこのほかにも路面表示など多数の要望が寄せられております。順次可能なものから対応していきたいと考えております。
諸橋太一郎議員。最後に公園の自転車駐輪についてお伺いをいたします。子どもたちが遊ぶときに公園内に自転車を駐輪せず道路に駐輪をして遊んでいて交通の妨げになるし危険であるという声が寄せられました。特に緑の児童公園ではトイレ横の入り口に何台もの自転車が置かれておるのが現状であります。当該箇所は住宅地の中の狭小道路であり、センターラインもなく、道幅もそれほど広くありません。またカッパ号の運行ルートにもなっており、事故を防ぐためにも公園内に駐輪するよう学校等で指導をしたり看板等で周知表示をすべきと考えますが、牛久市の方針をお伺いをいたします。
長谷川圭一建設部次長。
はい、ご質問にありました公園での自転車の駐輪につきましては、公園内に駐輪場が設置されている場合は駐輪場へ、駐輪場が設置されていない場合は道路や 公園の出入り口付近に駐車しないよう利用看板に表示して案内しているところでございます。公園によりましてはルールが守られずに路上に駐車している自転車が見受けられるとのご指摘ですので、公園見回り等により状況を確認しまして、より分かりやすい注意表示の設置や学校を通して子どもたちへ公園を利用する際のルールについて周知していくことを検討してまいります。最後になりますが、交通安全対策につきまして、とりわけ子どもたちの安全を守っていく施策につきましては大変重要なことと認識しております。できることから順次取り組んでおります。また市のみならず地域が一丸となって取り組むべきと考えておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。以上です。
諸橋太一郎議員。安全安心のまちづくり、これは最重要課題だと思いますので、これからも施策の充実について努めていただければと、お願いをして私の一般質問を終わります。